ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨワカイラジオをお送りいたします。ヨワカイラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユッキーです。それではそろそろ始めたいと思います。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回のヨワカイラジオはなんと久しぶりのリアル収録ですね。
ほんまやな、いいな、やっぱりな。富士山も、富士山じゃわ、東京タワーもよく、
東京タワーも素敵な東京タワーが見えますね。はい、見えますけれども、私は画面越しにということで、私だけなんですかね、あのズームで参加をしております。はい、はい、久しぶりなのでですね、ぜひ斉藤先生にお目にかかりたかったんですけれども、ちょっと仕事の、はい、関係ですみません、今日はお伺いする、はい、できませんでした、残念。次回こそはぜひ先生のお話を直に聞きたいと思います。はい、素敵な東京タワーをバックにした先生が画面越しに見えておりますけれども、はい、はい、ありがとうございます。というわけで、あの久しぶりに、あのね、対面でということで収録ということで、先生なんだか嬉しそうですね、やっぱりですね。
いや、嬉しいよ、
リアル収録です。
めっちゃ嬉しいやん。
はい、その場にいたかったです。
いいんですよね。
はい、先生ね、今日はワク、あのマスクも外されてですね、なんとワクチンを2回接種をもう済んだということで、もう一安心ですね。
ありがとうございます。
はい。斉藤塾もですね、大阪で開催されてるということで、
はい。
はい、大阪の
気合張ってやってますからね。
ああ、そうですか。大阪の街の様子はどうでしたか？
静かでしたね。
あ、そうなんです。
割とみんな自粛してたね。
あ、そうなんですね。まだ緊急事態宣言だったんですよね、先生が行かれた時ね。
はい、
はい、え、塾生は皆さん元お元気そうですかね。
え、元気で、はい、あのマスクしながらやってましたね。
はい、ね、とにかくね、ワクチン接種の人が増えて、みんなで安心してこう、ね、話せるようになる日が早く来ることを願ってますけれどもね。私もあの早く先生と直にお目にかかりたいですけれどもね。はい、そんなことで今日は私だけズーム越しでの収録と、今回のゲストはちささんです。ちささんですね、問題解決塾10期生ということで、本日は、あ、そうですね、春巻の幹事さんでもいらっしゃるということで、本日は会社に出社されたということで、足を伸ばしていただいてリアルでご参加いただきました。先ほどからですね、お顔を拝見していますけれども、とってもあの画面越しに眩しいぐらいのにこやかな美人さんですね。はい、それではちささん、今日はよろしくお願いします。では早速なんですけど、自己紹介お願いできますか？
はい、こんにちは。
はい、
こんにちは。
塾の方と、あと春巻きの皆さんはよく知ってるかと思いますけれども、
はい、
斉藤さんとはもう5年、6年ぐらいお知り合いですかね。
そうなんですね。
大学院生の時に斉藤さんとは出会い、
はいはいはい、
新卒でコンサルティングの会社に入社して、
はい、
今4年目でコンサルタントを、経営コンサルタントをやっております。
あ、なるほど。あのすごいですね、やっぱりあの先生、天は二物も三物も与えるっていう人いるんですねっていうのを、
私
ラジオに出てるとね、あの出演してくださる方よく思うんですけど、ちささん本当にまあ、あのこう知的さがこう話しててというかね、あのですし、経営コンサルタントをしてこんなに美人さんがいるっていうところがですね、なんかちょっと分けてほしいところですけれどもね。はい、やっぱね、斉藤先生の周りには美人であの賢い方が集まるんですね。
いやー、類はとも置いておくって、そんなこと言ってたらな。いやー、そやけど、なんか、ゆっぴーちゃんは僕になんか、この、知的なとか、そんなこと言ってくれたこと一度もないねんけど、まあ、しゃあないですね。
あ、いえいえ、先生はもう、あの、やっぱり、先生の知の集合体に、やっぱりこう、似たものが集まってくるんですね、やっぱりね。
うん、そうでしょうね。
はいはい。
皆さんがそうやからね。
はい。 ね、春巻きの幹事さんね、私もよくお会いしますけれども、皆さん本当美人だし、あの本当モデル事務所にいるのかなっていうみたいな美人さんいっぱいいますし、
ね、そうなんじゃん、ユッキーちゃん気合入ってますね
賢い方多いですしね、はい、はい、というわけでずっと話していたいですけれども、では早速斉藤先生の質問をお願いしたいと思います。じゃあ千佐さんどうぞお願いします。
はい、今日はですね、
はい、
10回目ということで、
そう、まあ、120回目
いろいろ考えたんですけれども、はい、コンサルタントという職業についてお話ししてみたいなと改めて思いました。
はい。
あ、もっとですか？
いやいや、それで僕に今のは今のはあの自分のなんかあの意見みたいで、
それはお悩み相談なん
ですね。だから質問してくれないと。あの何言うていいか分からへんなみたいな、
うん、私自身今コンサルタントという仕事をやってますけれども、
はい、
こう学生時こう就活の時からこうコンサルタントになりたいと思ってなったものでもないですね、うん、やっぱりコンサルティングって学生にとっては経営コンサルとか経営者が何してるのかわからない中でこの経営コンサルっていうものを選んでいるので、うん、世の中を広く見てみたいなってその選択肢の一つとして経営コンサル、はいはい、私自身も選びましたし、
はい、
そういう人って結構新卒で入るって多いと思うんですね、うん、でそして今私も今4年目ですけれども改めてこれからずっとコンサルティングやっていくのかなとか、やるならなんでかなとか、あと今世の中的にもコンサルティングっていろいろな業界で増えてますけれども、
はい、
これってなんでかなとか、世の中的にどんなことが求められてそのコンサルタントって増えてるのかなとか、なんかそんなところで斉藤さんの思いを聞いてみたいなと思います。
なるほど、
なるほど、はい、面白いですね、はい、聞いて改めて聞いてみたい気がします。
確かに今ふさちゃんの話聞いてたら大学生は就活するときに、はい、そもそも経営のこともわからん、コンサルティングは何してるかわからへんのに、まあ入ってそれでその中でまあその会社の雰囲気にこう流されていくみたいなところあるんやろうと思うけどね。これ、まあ、今後続けていくかどうかということもちょっと疑問に思われているところもあったんやけど、実はねあんまりコンサルティングっていうことを意識する必要もないのかなって思って、で実はこれあの僕はよく言うんやけど、コンサルティングをやる人っていうのは、まあ、僕らが使う言葉で言うとプロブレムソルビングなんでね、問題解決ができなきゃならないということからすると、本当は世の中の人みんなが問題解決できれば会社の業績上がるし日本も良くなるわけな、ところがそうなっていないで、そうなれないということはどういうことかっていうと、そもそもその問題解決の考え方というものをそもそもどんなもんであるかとかね、それを学ぶって何を学ぶのかっていうようなことを含め、やっぱり分からないために結局はあのよく言われるように日本の企業全体の成長率っていうのが非常に低いというような中で、本当は業績があればあのみんなの給料もボーナスもたくさん増えるはずだからやればええのに、そうなっていないというのがこう現実なんだろうと思うね。でそれどういうことかっていうと、やっぱり一般の多くの人たちにとってみたら、あの会社の中に入って日常上司から言われることを一生懸命やることがね、まあ、精一杯であって、自分でほんな自分の部門や自分の会社の業績を上げるということを目標にしてそれに向かって取り組んでみようという気持ちがあっても、そのための方法を学び続けるということは、これ非常に難しい。で、ちなみにね、あの問題解決の考え方っていうのは、あの、まあ、よく言うように学問じゃなくて実学であるがゆえに、 試行錯誤しなきゃならない、まあしんどいわけやな。でその方法というのも、あの僕はこれもよく言うことやねんけど、例えばロジック大事からだからロジック学びましょうとか、あるいは分析の方法大事だから分析の方法を学びましょうっていうふうに、その単独で学んだら問題解決ができるという世界ではなくて、やっぱり一番最初にそもそもどういうふうに軸足を定めるのかっていうところから、情報を必要な情報を集め分析し、そこから論理的に重要課題、いわゆる本質的問題は何かっていうことを見つけ出し、そうした上で今度会社の実力に合わせて解決を考えるっていう非常に長ったらしいプロセス、それもそれぞれ学んだことないもんやから、すごくこうしんどいことにチャレンジしなきゃならない。でこれはかなり大変なんですよ。とするとね、一般の人が本当はそういうことに取り組めばいいんだけど、それができない、やらないということになってきたときに、ほんなら誰がね、企業や組織にそういう変わるためのきっかけを与えれるのかっていうと、問題解決という考え方を専門に学び、まあ言うてみたら自分の使命感というのを持った上で特別に苦労する人たち、まあこれコンサルティングに従事する人たち、そうなんだろうと思うんだけど、まあそれにまあ苦労しながら取り組んでいくという、そういう人たちが必要やっていうことになったんだと。でそういうことを言いながら、僕がまあつらちゃんもそうやけど、その塾生だった、で塾生はすでにまあ100人ぐらいおられるんだけれども、なんで塾生みたいな、言うてみれば効率悪いわけやな。毎週夜3時間、まあ大阪の場合は一挙に土曜日に6時間半教えるっていうのはね、ものすごくしんどいわけやな。だからそこでそれも人数を7、8人とか9人とか、それぐらいの人たちにやっていくっていうのはすごく効率が悪いと思うのね。まあ昔のおそらく僕がいた会社の同僚の人たちに言わしたら、そんなことをそんな安い金額で何してんねんって絶対言われると思う。で、なんでかって聞かれたら、もう答えは一つしかない。つまりは、まあコンサルティングをやってる人はそれで一生懸命やらなあかんねんけど、いわゆる一般的にそのコンサルティングを職業とはしないでね、自分の部門や会社の業績を上げたい、あるいは組織業績っていうものを高めることをやってみたいっていう人間をどれだけ作れるかが結局大事なことになってしまうな。でもう一つ、実はそのコンサルティングっていうところに戻って話をすると、まあさあちゃんがいるあのコンサルティング会社っていうのはやっぱりいいコンサルティング会社なんだけども、おそらく今日本にコンサルティング会社が100社あるとすると、本当はもっとたくさんあるんやけど、100社あるとするとね、本当に自分の頭を使いながらお客さんの重要課題を発見するためにものすごいエネルギーを投入してね、それでそれを発見して解決してあげよう、いや解決するんやというその思いを持ってやれる会社っていうのは、おそらく5社あったらええんちゃうか、まあ言うてみたら 5% の領域ですよ。つまり片っぽでね、就活の時にっていう話が出てて、就活で、コンサルティング会社、ああなんとなく花形みたいじゃん、かっこよさそうじゃんね、そういうところに惹かれて入る人たちっていうのは、おそらくまあいろんなコンサルティング会社に入って 95% のところに入るとね、いわゆる形が決まっている、つまり提供するアウトプットっていうのかな、いわゆる本来は個別企業の課題を発見しない限り解決できないにもかかわらず、ツールを提供する、あるいは俗に言うソリューションを提供する、そういう会社が随分増えている。逆に言うと、お金を払ってんねんけどなかなか成果に結びつかないっていうのは、実はそういうところにある。つまり レディメイドのソリューションがその会社の業績を上げるれるはずがないということなんだろうと思うんですね。だから先ほどのさちゃんの、最初の質問に戻るとね、この世界っていうのはそのコンサルティングであるかどうかちょっと別として問題解決の考え方ができて、それを自分でちゃんとこうイニシアチブを取りながら一つの会社が抱えている問題を解決できる人は本当に必要なんです。でそれもめちゃめちゃ高い金額ではなくてね、やっぱり単に僕らが考えていることをさあこういうふうにやっていくな、そうすれば業績上がるよっていうことだけではなくて、その会社、お客さんの会社の人たちにこういうふうに考えるんや、またこういうふうに行動することによって初めて成果につながっていくという、その両方をやらなきゃならない。つまり実際に成果を上げるために問題解決という考え方を駆使しながら、そこで解決法というものを考えると同時に、その会社の選ばれた人たち全員は無理なんで、おそらくその中で選ばれている人たちに問題解決の考え方っていうものをしっかり教え込んでいくことによって、その会社はその次は自分たちでね、自分たちの会社の問題を解決していくことができる。こういうことがね、おそらくこれからの選ばれた問題解決者、それを最初にちさちゃんが言った、あ、このコンサルティング会社という言い方したんやけど、実はそういうことが求められてるんちゃうのかな。だから名前がコンサルティング会社と呼ばれていようが呼ばれていまいが、大事なことはちゃんと問題解決という考え方のわからない多くの人たち、多くの企業にその考え方を伝えて仲間を増やしながら企業業績高めることで、初めて結果的にね、日本というのがより成長できる魅力的な国になっていく。だからそれを担う人間として、たまたま就活でコンサルティング会社入ったということやねんけど、でもそれはいい間違いをしたわけであってね、これからはまさに学んでいく、さらに考えを深めながらね、より多くの人たちっていうのを仲間にしながら、その会社がものすごい努力してものすごい時間使ってるのに成果出なかったところに、いやいやこうすることによっていけるんですよということを言ってあげれる、そういう人たちにこうなってもらいたいというのが僕のこう願いみたいなところやと思うな。
なるほど。
なるほど。
とても勉強になります。
あのね、なんかよくね、大体コンサルティング会社にいる方でね、勉強になっていない時には、うん、これは勉強になるんですと言いがちやからね。
そんなことないですよ。
あ、そうか。
はい。
なるほど。
でも私も今、なるほどと思いました。ちょっと、仕事関係でコンサルティング会社の方とお話しする機会あったんですけど、ヒアリングだとかディスカッションぐらいまではすごい話が盛り上がってたのに、じゃあこれがソリューション案ですみたいに持ってきた時、っていう、あれこの間までの話何だったのっていうのが出てくるの、なんでだろうと思ってたんですけど、定型のソリューションに無理やりはめてる感があるなっていうのを今お聞きしてすごい納得しました。個別企業の問題に掘り下げていそうに見えて、こう社名変えただけみたいなね、これでしょうみたいなのを持ってこられて、いや俺先週まで話してたあれな、どこ行ったんだろうみたいなねのがあるので、あ、そういうことかっていうのがすごく今腑に落ちました、はい、
もう一個おまけにしたいんですけど、
はい、
ありですか。
あ、もちろん
いいですか、ゆっぴーさん、
はい、ゆっぴーちゃんいいですかって。
あ、もちろんです、はい、どうぞ。
今斉藤さん コンサルティング会社100社以上あるんじゃないかなとおっしゃってましたけど、まあ、よくこの、まあ、どこに入った若いコンサルタントも周りのこう同世代の人の話を聞いてると、こうやっぱり間接的にしか事業に関われないのがこうなんかもどかしいとか、やっぱりこうサードベンダー的な立ち位置になってしまって、やりがいがわからないみたいな時期が結構来てるなって思うんですね、このまあ4年目5年目ぐらいになると。斉藤さんなので、こう斉藤さんが思う、まあ、斉藤さんぐらいになるとこうすごく多分パワーがあるので、コンサルタントとしてのこうね、したことが実行されてみたいなことでこう成果を感じれる瞬間って多いのかなと思うんですけど、若いコンサルタントでもやりがいを感じる瞬間とかっていうのはどういうところで見つけていったらいいでしょうか。
あのね、それもあのいい質問っていうか、まあ言うてみたら自分で僕を振り返ってみた時にね、どういう時だったんだろうってこう思い起こすわけなんです。それで今まあクライアントの人たちとこう接するっていうね、言ってみたら単にデータだけもらってそいつをこう分析するとか、そういうことはやっぱり面白くない、要するに見えないから。とするとね、これはやっぱり最近どういうふうにやってるのか分からへんねんけれども、僕がずっと正しいと信じたことの一つっていうのは、やっぱりクライアントの人たちにインタビューする、その先にいるお客さんにインタビューするっていうことが最もその接点となる大事な仕事だったはずなんですね。で、昔は今のように簡単にデータや情報というのをネットで取れないという状況だったもんだから、片っぽで統計書をあさりながらそれのチャートを書くということをやってたけども、やっぱりインタビューがすごく重要だったんだろうと思うね。だから僕はそのインタビューを随分させられて、でしんどいことやし、トラックやったり外食なんかやったりすると、トラックに乗ったり外食の店舗に行って自分がそのものづくりにさせたりを実際にそこの制服着てやるとかいうことをやらん限りね、実態がわからないんや。でそういうことをこう一生懸命やってたんだね。だから僕は今の会社、今のコンサルティング会社のもういろんな人に話聞くと、ほなインタビューちゃんとやってるかって言ったら、そんなにやってないのね。でこれはそれは会社の方針であろうが何であろうが、むしろ自分から手を挙げてでもね、結局自分からその接点を見つけながら、これはお客さんを観察するということも大事だから、観察しお客さんからデータの依頼をこちら側からして、本当は僕らの方が賢いアプローチを考えれるからね、データがどんなデータが必要か分かってんねんけど、ただお客さんにそういうことを言うことによって彼らとの接点を作る。それでここで、あ、もっとこういうデータがあるといいんだけどねっていうことを言ってあげることで彼に考えるきっかけを与える。それでインタビューしながら、あ、そこでなんでそういう考え方なんだろうね、なぜそれが問題なんですかっていうことを聞き続けることによって、相手の人がそこでまた新たに学習する。つまり僕らはある意味、一つの変化を起こさせるきっかけというものを作ることが大事やからね。それを年いったものであろうが、入社したてのコンサルタントであろうが一緒なんですよ。ただやるかやらかないかだけやな。でその時にやり方を自分で分かってると、お客さんの信頼をより受けることができるから、その時にはお客さんもそういう態度になってきたら、自分でもそのやりがいっていうのを当然感じるわけ。つまりやりがいっていうのは受け身的である限り、それは感じれるはずがないものであって、やりがいは責めてないと、ね、積極的に相手に接点を求めていく、相手に質問するということをやらない限り起こらないことなんですよ。 だからいつも僕はちょっと今の話と無関係ではないねんけど、よく大阪人やからなんかおもろいことあれへんか、あれへんなあいうのがこの挨拶を交わしたんやな。でも考えてみたらおもろいことはね、待っててもけえへん。おもろいことは自分で作らん限りおもろいことに直面するはずがないんですよね。だからそれも結局コンサルティングでも普通の仕事でも待ってる仕事っていうのは絶対あかん。やりがいを見出すことはまずできない。だからいつでもこう積極的に取り組んでいく、自分で考えがあれば手を挙げて提案するということをやることがいかに重要かっていうことです。
自分でコンサルティングっていう立場をこう勝手に外部のものだと決めつけないみたいなのが大事なのかもしれない、
うん、ああそうなんだよ。だから僕は今でもね、相手の懐に入るって、別にそんなこと懐に入ろうと思ってないねんけど、もっと話をしようとかね、ね君どう思うっていう風にして、向こうからしてみたら、いやいや、なんか貫禄のある歌聞こえんねんけど、実は年いったおっさんやって思てる方があれんけどな。せやけど、そこで、気軽に喋ってくれて話してるから、だから仲良しになるっていうのかな。仲良しが大事やな。
仲良しが大事、
うん、
そうですね
だよ、
はい、
そうやね。ただな、ここで僕は自分で長いことコンサルティング会社におるわけやから、仲良しは大事やねんけど、必ず一線は引いてあるわけやな。それは何かっていうと、舐めさせない、甘やかせないっていう、言うてみたら軸足として定めなきゃならないところとか、やっぱり自分自身で努力し続けなければあかんとか、答えを待ってるなんてお前とんでもねえぞみたいな、自分の頭で考えるとかね、なんかそういうことはしっかりとこう決めてるわけやな。で普段からそういうことを言葉の端々に出すもんやから、相手はそれをだんだん学んでいくっていう。
ます
うっす、
はい、
なんか急に体育会系になって
しまう、はい、でもね、千田さんみたいな方がこう、いや大変ですよねって言って親身になって寄り添ってうんうんって話を聞いてくれただけで、こう男性はもちろん女性もそうなんですよ実はねって言って、多分すごい話しやすいと思うんですよね。なので斉藤先生みたいなって言ったらあれなんですけど、リーダー格の人には話せない実はねみたいなところをこう聞き出すのが千田さんの役目というか、多分そこをこうちょいちょいってこう仲良くなって引き出していくと多分いいのかなって、話私もすぐなんか言ってしまいそうですもんね。石松ユッキーさん大変ですねって、分かりますよって言われたらそうなのよって言っちゃいますもんね。
そうやな。それから大事なことは、まあ、僕仲良しっていう言葉を使ったり、実はこれ、クライアントの業績を何としてでも上げてあげるっていう考えの軸足が定まってるから、だから結果的に仲良しになる、うん、これ相手が時々あこいつ絶対あかんぞみたいなね、後ろ向きな人がおるときには仲良しっていうことはその中には存在しないんです。やっぱり非常に厳しくいろんな自分の考えを述べていったりするわけやな。だからいつも軸足はクライアントの業績を上げること、それで相手がそのことに一生懸命なってたら結果的に仲良しになっていく、相手がそうでなければかなり厳しいことを言うことでね、まあ、嫌われちゃう、まあ、僕なんか割とよう嫌われることも多いもんやからね。いやそうだよ、正しいこと言う人ってね結構嫌われるんだよね、
はい、ああやっぱりそうだって思う方はやっぱりついてきますし ね、
ね、
厳しいこと言って答えは出ないんですかって待ってるような人は多分だんだんね逃げてっちゃうんでしょうけれども、やっぱりそこかみたいな腑に落ちる方はそうですよねって乗ってくるんでしょうねきっとね。 でも先生の変化を起こさせるきっかけを作るっていうのはなるほどと思いました。そのためにやっぱりね、コンサルタントの方に一番入っていただきたいところですよね、
うん、
今回 のコロナとかで私実感したんですけど、やっぱり日本企業というか日本人なのかもしれないですけど、変化とか危機な時にが弱いですもんね。そんな時にはどうしようっていう時にやっぱりコンサルタントの方にお話聞いたりとか聞いてもらったりとかで、こうやっていったらいいんだよっていう変化を一緒に作っていくっていう方がいたらすごく心強いんだろうなっていうところがありますもんね。はい、はい、ありがとうございます。千田さんにはぜひうちの会社 のコンサルティングをしていただきたいなって思うんですけどね。はい、
うまいな。
はい、
そんなこと一言も言うじゃん。
いや、ありますありますありますよ先生。
長いな。
それでは今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではラジオを聞きの皆さんもリモートでお仕事をされている方も多いかと思いますが、ヨガ会ラジオを聞きながらコンサルタントの方も社内コンサルタントの方も一緒に頑張っていきましょう。はい、それではまた皆さん次回お会いしましょう。ありがとうございました。
じゃあまたね。
はい、また
バイバイ。
はい、次回またお会いしましょう。
We can make it cool. Yola, 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 yola. I will be with you.
ヨガ会ラジオ。それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。
大きな輪になる。いつも通じ合う。大きな輪になる。